Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は郷田さんとのお話4回目ということで、西宮というふうに呼ばれ出したのはいつ頃からっていうのが僕の最初の疑問でしたね。でそのことを、郷土資料館の館長さんで郷田さんにぶつけたわけです。西宮っていつから呼ばれたんですか。だから郷田さんのお話はもう平安時代からそういうあれはあったと思いますよ。はっきり西宮という文字がどっかに書いてあったというのはそんなことではないんですけども、平安時代といえば貴族が歌会合わせをしたり、あるいはまあ政治の話をしたりする場所に西宮、まあ、特に広田神社のあたりをよく使われた。都から見て西宮の方のええ場所というふうな意味でしたでしょうというお話でしたな。まあ、それが始まりやろうなということなんですけど、じゃあそこに住んでるもんが西宮、我々の住まいは西宮やというふうに思い出した、どうやらこの辺はあちこちから西宮と呼ばれてるらしいでというふうに思い、自分たちも西宮というふうに人々に言うようになった、まあ、それはだいぶこう時代下がってからやなというふうなお話を今まで聞いてまいりました。今日はその続きになるわけですけど、この前ちょっと面白いお話聞きましたね。西宮のまあ入り江が川の流れで砂が溜まってだんだん浅なってきて、港として使えんようになってきた。でそのことによって西宮の港をもうちょっと西の方へ寄せて、新しく西側に今津、西宮などの港を作るということが始まった。でその頃一方では、まあ、観音寺が作られた。これはまあ草壁さんという大きな力を持った支配者が、後ろ盾になってらしたわけですけれど、そういう勢力が片一方にあり、で片一方ではまあ、その港を開いたりしていった例の平家ですな、その系統が平家の、流れが西宮神社、日向神社のこの南宮を江部さんのところに作ったということで、そこでは勢力同士のぶつかり合いがあったやろなと。かたや草壁さんの勢力と、かたやこの新しく入ってきた平家の勢力、そういうものがいろんなこう交渉やら話し合いやらいろいろしたやろうなということをまあ思い起こされるわけですね。そんな中からこのおこし屋さん、江部さんが一服して眠り込んでしまって起こされたという、お尻つねて起こされてという、あのおこし屋さんのあたりでそういう話し合いがあったというふうに思ったら、面白いに邪魔か言うて郷田さんおっしゃるんで、なるほど面白い話やな、かたや平家あるいは草壁さん、そういう勢力がこのぶつかり合ってそこで話し合いが行われて納得された上で江部さんが今のところに収まったっていうのは、なかなか面白い話やなと思う。そういう歴史もあったかもわからんでというふうに思ったんですが、まあ、それが西宮町の成立ではないかな、まあ、いわゆる西宮が町としてこう自他ともにこう納得し認められる、そういう時代ではなかったのかなと言われるわけです。その辺までこの前お話聞かせていただいたんですね、郷田さん。
はい、そうでした。
いろいろ面白い、もちろん想像も含め、いろんな資料の中から読み取った部分も含め、はい、まあ、そういう論を出されたわけです。その後江部さんがまあできた、まあ、広田神社江部さんと大きな宮さんが、
はい、
で この前ちょっと城下町やったかもわからんでとおっしゃったんです
け
ど、それはどういうあれでしたかな。
そうですね、まあ、皆さんご存知のですね、はい、西宮市には西宮市内にはあのお城がありますよということで、まあ、一部の方が非常にこうご存知だと思うんですけども、はい、越水城という非常にこう重要なお城があるんですね。ただこれ、建物が全く残っていない、それから、まあ、あの今はもう住宅地になってしまってますので、旧の地形もちょっと分かりにくくなってるということで、はい、あまりあの最近意識されることはないんですけども、西宮の特にまあその中世から近世にかけての時代を考えていく中でですね、うん、これやっぱり非常に重要な位置を占めるそのお城といいますか、
ものなんですね。大きく時代が変わっていく時ですもんね。
その
時の象徴としてのお城はごつ重要です。
重要ですね、非常に重要ですね。
越水城というのは大社小学校の前に、はい、越水城市っていう石碑が建てますか、
は
い、
ます
あそこにあった
あの辺りですね、
あの辺り、
ね、あの辺りですね、あの小学校の東側にですね、はい、桜谷町という町名があると思うんですけども、はい、これはもう 桜谷町の町名通りですね、はい、小学校の奥から東の方にこう谷が深い谷が実は入ってまして、はいはい、今も道路が走ってますんでちょっと埋まっちゃってるんですけども、非常に深い谷がありますので、その谷を挟んで、まあ、東の方かなというふうには思えるんですけれども、はい、まあ、あの辺り一帯というふうに考えていただいていいのかなと思います、あの辺り一帯の丘陵上に、まあ、越水城と言われるお城があったと、まあ、これはもう頭は確実なんですね。
このお城っていうのは要はあの畑の中にちょっと取り付いて、これがお城やと言われたという、そんなもんじゃなく
ではないですね。それはまあそうですね、いわゆるその前田さんおっしゃったのはですね、これはまあ館とか太刀とかですね、そういうふうな言われ方をすることが多いんですけれども、ではなくて、あの山の上に作られたまあお城ですね。ただその天守閣はどうなっているのかとか、他の建物はどうかというのは、まあ、詳しくは分からないんですけれども、
その辺の記録がないんですね。
あの詳しいのはないです。ただあの瓦林正頼記というですね、これ軍記も、まあ、結論から言いますと、越水城もともとあの瓦林正頼というですね、これ戦国時代の大名といいますか、まあ、大名まではいかないんですけれども、武将が作ったあのお城ということは分かってるんですが、その瓦林正頼記の中にですね、櫓とかあるいは塀とかですね、外城とか中内城とかいうそういう表現が出てくるんですよ。
なるほど。
その辺が非常に面白くて、あの山の上にポツンと例えばその櫓が建ってるだけではなくてですね、はい、いろんな建物がその、丘陵上にあって、はい、で丘陵上だけではなくてその外側のことにもちょっと言及してるというような言い方になってますんで、人によってはですね、これをあの、まあ、普遍して考えて城下町があったんじゃないかと。
なるほど。
まあ、お城が真ん中にあってですね、はい、周りに武士団が住んでて、で寺町があって、で、お商売の方が周りに住んでといういわゆるその近世の城下町、はい、江戸時代の城下町の先駆的な形がここにすでにあるんではないかということを言う人がいるんですね。
もしあれやったとしたら越水のあたりが、お城で、はい、それは例えばね、
はい、
城下堀町ってありますよ。
ありますありますあります。
あの辺までお城の、はい、まあ、堀があったと考えられますわな、
はい、そうですね。
それから後ずっとこう札場筋を下がってきたりすると、はい、店がいっぱいできたり、家がいっぱいあったりする、で江別さんがあって、街道が通っててというようなことになるでしょ、その辺全体が城下町と考えられんことはない。
まあ、あの城下町と考えようとそういう範囲を考えざるを得ないんですが、はい、ちょっと大きいんですよね。
大きいですね。
広いんですよ。で、あの今のところですね、はい、あの城下町という形ですね、町全体をまあ一つの防御施設と考えて、全体としてお城だというふうに考えられる、まあ、いわゆる城下町の発生はですね、はい、伊丹城、
はい、
有岡城ですね。あの伊丹城がまあ発祥じゃないかというふうによく言われること多いんですね。まあ、どれが最初かというのは難しいんですけども、はい、この辺りではやっぱり伊丹城が古い形じゃないかというふうによく言われるんですね。でそれと並ぶということになりますと、
う
ん、これはちょっと一大事になりますんです
、
実は。
そうですね、はい、西宮城下町やったでという、今まであんまり言われなかった
そうなんですね。ただでもやっぱりあのこれ前の回でも話したようにですね、はい、これ西宮はもう明らかにこれ中世の商業都市、はい、としてですね、まあ、あの港を控えてですね、商業都市としてあの繁栄してますので、はい、その繁栄している時期にちょうどすぐ北側にですね、これ越水城があるということは、これ無関係ではありえない。
そりゃそうですね。
無関係ではありえないと思うんですよ。
えらい町やったでしょうからね。
そうですよね。でなおかつその室町時代にはですね、六谷寺、
六段寺、
これ今町名しか残ってなくて、はい、西宮の市役所のあたりですね、うん、市役所から国道2号にかけてのあたりなんですけども、はい、六段寺という大きなお寺があったことがこれも確実に分かってますの で、
ね、
ちょうどその越水城の頃に六段寺が、町の北側にあると、
はい、
ですので、まあ、北側から言いますと越水城があって六段寺があって、で西宮の町があって、で西の外れに江別さんがあると。
江別さんもある。
これちょっとできすぎなんじゃないかなと思いますね。
港もありますね。
そうです。で港まで入れますとですね、南北3キロ近く、まあ 2. 何キロぐらいなんだと思うんですけども、 そうですね、それぐらいの範囲が一つの町ということになるので、はい、ちょっとすごいことになりますね。
大きなことになりますね、は
い、そうです。ただ、これいわゆるその伊丹の有岡城とかですね、まあ、もっと有名なところに行きますと安土城とかですね、はいはい、そういうところとこう違うのは、西宮の町がですね、はい、まあ、前回 の話の続きでいきますと、まあ、東の方から人がこう集まってきて、そこがまあ商業都市になったというようなことを私は考えてるんですけども、はい、まず商業都市というのがあって、で一方に江別さんがあってという、そういう性格付けがすでにこうできてる町なんですね、まあ、都市なんですよね。それに追加される形でお城が追加されていくということになりますから、ちょっとこうお城が中心に出来上がったという町という印象ではなくて、すでにある町を利用しながら、そうこういうこう城下町的なこう構造になっていったというふうにも考えられるかなと、う
ん、意図的にされたかもしれません
ね。そこを狙ってやったかもしれません、
そうですね、
はい、よく越水城がですね、西国街道を下に見て非常にいいところにあるというふうによく言われるんですが、はいはい、いわゆる西国街道は線でありますから、はい、どこに作ってもいいんですよね。
そうですね、
どこにってもいいんですよ、はい、それこそ今神戸城学院あるあたりでもいいですし、もっと下の方でもいいんですよ ね、
そうですね。
でもあそこに作った意味がやっぱりあるんじゃないかな。
なるほどな、
ね、
そう、まあそう言われると、まあ、郷土さんおっしゃるように、城下張り城下堀があったり、あるいはその下に江別さんがあったり、というふうな町全体の構造、まあ俯瞰で、はい、上の方から見たら、ちょうど城のあった場所から考えても城下町と言うてもええなという感じになってきますね、はい、
なってきます。で、有岡城伊丹城を見てますとですね、お城の、まあ、中心といいますか天守があったところは、はい、やっぱり真ん中ではなくて、
な
非常にこう片方に寄ったところにありますので、まあ、それを見てますと、それを見てますと越水城が一番北の端にあって、うん、南の方にずっと町 が広がっているというのもない話ではないのかなと思います ね。ただ全く確証がありませんの で、
で、ね、
それはもうこれから考えていかなあかんですけども、やっぱりそうい う、 こう全体としての広がりを考えていく時期にそろそろ来てるのかなというふうには思いますね。
今まだ散らばっている資料などを探していきながら整理をしながらこうつなぎ合わせていくと、はいはい、そういうところへ行き着くかもしれ
ん、かもしれません。
今歴史の研究の道筋というような感じですね。
そうですね、そうですね、
まあ、そういう意味でも今日のお話なかなか面白いなと思うんですけど、まあ、その城から城があってお寺六段寺という大きなお寺があって、で、まあ、海星寺というお寺もありますけど、はい、まあ、そういうことからこの越水城の意味っていうのは面白そうや
で、面白いですね。
越水城は織田信長の命令で潰された
い、はい、最終的にはもう彼の命令でですね、
やっぱりそう
なんですね。そうなんですね。で最初にですね、これできたのがですね、まあ、戦国時代の永正13年という時代、1516年ですね、
はい、
西暦言いますと、
はい、
この時に瓦林正頼という武将がですね、ここに越水という、まあ、ちょっと名前が漢字が違うんですけども、小さいに清いに水、清水さんの越水という形なんですが、そこに城を作ったというふうに言われてますですね、
うん、
それがまあ一番最初なんですが、その後こうまあ城主といいますか、そのお城に入ってる武将がこうどんどん次々変わっていきますので、例えばそのものすごく有名な羽柴秀吉がですね、ここに居城したみたいなことがありませんから、ちょっとねその辺では有名なお城にはならなかったんですが、例えばですね、三好長慶ですとか、松永久秀、これ松永壇上とも言われますけども、松永久秀とかですね、篠原長房とかですね、そういった人が次々とこの越水城に入っていくんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
たくさんの人が大名が来てはこう管理しているわけですね、
は
い
は
い、
でそれはですね、やっぱり近畿地方が、うん、応仁の乱以降ですね、うん、本当に日替わりで天下を取ってる人といいますか権力握ってる人が変わっていくような時代ですので、それに応じてここに入る武将も変わっていくというふうに考えていいかなと思います。で応仁の乱ちょっと最近ブームなんですけども、応仁、はい、の乱は基本的には京都と奈良、 貴族と武士とお寺、はい、これの三つどもえ、それからまあ地域を入れますと2箇所になりますから、はい、結局六つどもえぐらいの争いをやってますんで、はい、なのですごくややこしいんですけども、はい、本当に日替わりで権力者が変わっていくような時代ですね、はい、まあ、それにこうして西から東から武将がやってくるという形になりますから、
まあ、その当時のもしも見ることができたら、おそらく観音寺さんやら住林寺さんやら、はい、あの辺りは戦火にまみれて大変なことになってた時代という、
観音寺城という言い方も出てきますので、これはもう信長にやっぱりやられてしまうんですけれども、そういう、まあ、時代に西面も巻き込まれているということになるんですが、まあ、一番ですね、この越水城のまあ城主として、まあ立派やったといいますか、長くいた人はですね、先ほど言いました三好長慶という人でありまして、まあ、三好長慶ですね、もともと阿波、今の徳島県出身 の、 一族でありまして、三好一族がですね、近畿地方をまあ治めたろうと、天下を取ろうということで、関西にこう近畿地方に入ってきた時にですね、しばらくこの越水城にいて、ここから近畿地方全体を睨んでるということがありましたですね、
まあ、ことと次第によったらその人が大きくなられて、天下を取るためには大変大事なところが西宮やったというようなことになったかもしれない、
ね、ただこの人はもうすぐにですね、まあ、すぐに言いましても、15年ぐらいですかね、おりまして、もう大阪の方にお城を変えてしまうんですね、どんどんこう東へ東へ行ってしまいますので、それで また別の人が入ってくるというようなことになります。
その時代頃ってね、要は米騒動とか農民一揆とか、あるいはこう絵じゃないかなんていうこと、庶民がまあ、踊りまくるようなことがあった、あの時代と比べたら どっちが先なんですかね。いや、
もうこれはもう
その時代ですか。
絵じゃないかはずっと後の時代になりますの で、 それこそもう、明治維新の前、幕末ということになりますね。ですので、まあ、この越水城からするとそうですね、300年ぐらい後ということになりましょうか。
なるほど、はい、まあ、その時代に、越水城というのは大事な城であったらしいでというのが、さてその江戸時代の西宮、ということなんですが、ちょっとこれ、まあ、ポイントみたいになるかもしれませんが、江別さんの赤門とか大野入兵衛が変えられたのは、この頃ですよね。
そうですね、江戸時代の初めでありまして、ね、まだ豊臣が生き残ってる時ですから、
豊臣時代
大阪冬の陣夏の陣の前、ところが関ヶ原の後ということになりますの で、 ちょうど入れ替わってる時ですね。で、幕府はもう徳川家康が開いてますので、開いたばかりの時で、まだ家康、徳川じゃなくて、豊臣の残党が、いて、大阪城には、豊臣秀頼がおるという時期になるんですけども、
で、別さん大臣した
そうなんですね。その時に豊臣秀頼の、まあ、お金といいますか財力で、江別さんを大修築してますね。
大きな工事やったらしい、
今残ってますのが大練塀と、それから赤門ですね、表大門というふうに言うんですけども、この2つが秀頼の時代、江戸時代のごく初期の、修築建物ということになってます。
その工事によって、江別さんもっと大きなったというふうに聞いたりしますけど、
そうなんです、これは私がそう思ってるだけかもしれないんですけども、
拡張されたわ
けです。赤門とか大練塀周辺でたくさん発掘調査やってますので、その結果から考えて、どうもですね、もともとあった場所ではなくて、広げたところに赤門と大練塀作ったんじゃないかなというふうに今のところは考えるように。
ということは江別さんの領土、まあ、江別さんの境内で発掘調査をされた、そこはもう江別さんの土地ということ。
今はそうですね。
今はそう
です。でそこでですね、まあ、ちょっとこう長くなるんですが、今ちょうど赤門入ってすぐ左側にトイレがあると思うんですね、お寺があると思うんですが、お寺作る時に発掘してるんですよ。で、まあ、門の中ですから、これ境内ですよね。
境内
を基本的に発掘するとこ物出ないはずなんですよ。
そうですね、
神社というのは正常を第一としますから、汚れがあってはいけないので、ゴミ捨ててはいけないんですよ、なのでそこでそういうものが出てくるはずがないんですが、人間が生活した跡がそこであるんですね。
いや
それをずっと見てますと、そのものの年代がすぐ分かりますので、年代見ますとですね、赤門ができるぐらいまでは人が住んでて、そこからとかパッタリその痕跡がないとなると、赤門の内側でそういうことがあるというのは、もともとの赤門がもっと内側じゃないかなというふうに考えるのが普通だと思うんですね。まあ、赤門あったことが分からないんですけども、もともとそこは西宮の町で、その町の一部までその江別さんを拡張して、表大門と大練塀作ったということじゃないかなというふうに今思っているところです。
だ そこまでしたということは、はいはい、何かやっぱり
こう、いや、と思いますよ。
意図的に
やってますね。でこれは秀頼が意図的といいますか、まあ、当時はまあ徳川は政権取ってますので、はい、徳川の意図ということになる かと思うんですけども、まあ、まあ秀頼としますとですね、西の町も含めて、はい、多分大都市計画、大都市再開発をやってるんじゃないかなというふうに私は思ってます。はいはい、でそれが証拠にですね、あのさっきの白鳥町さんも証拠なんですが、はい、あのいわゆる西国街道、本町筋ですね、はい、これあの東の方からまっすぐあのちょっと高いところずっと西の方に走ってくるんですが、ですね、赤門にぶつかってですね、はい、それで行き止まっちゃってちょっと南に折れて今の43号線の歩道ぐらいのところですね、そこからまた西に走りますんで、そうそうそう、クランクになってるんですよね。
あれおかしいですね。
だ街道クランクってありえないです
なるほど。
で基本的には一番高いところずっと走ってきてますから、そのまま芦屋の方に走り抜けれるはずなんですが、そこ少し出っ張った形で今赤門でますか大練塀がありますんで、その分だけ大きくなってるんじゃないかと思うんですよ。非常に不自然。
これその通りやと僕も思いますわ。
でしょう。
あれ地図で見たらね、
おかしいでしょ。
あの旧国道筋、はい、赤門の真正面に突き当たる、あの道をずっと伸ばしていったら後路園の下の道とぴったり
合うんです。合うんですよ。
だからそれ直線であって普通ですわ。
もうまっすぐつながるので普通ですね。まあ、あの地形で弓なりになってますけどね。
ああ、それをこうくねくねっと曲がらしてしたいのはこれ意図的です。
いやもう明らかにそれ広げてますよね。でそこは多分町を潰してるはずです。
なるほど。
もともとそこが一庭町のはずですわ。
あ、そうですね、はい、なそういうふうに江別さんの大乗り塀やら赤門を大きく前へ出しといて、張り出しておいて、はい、そして西宮の町をその後ろにというふうに、そう
ですね、あの前後ろから前に作ったという感じですよね、うん、前
と言いますかね、かなり東側に
あの再開発やってるような感じがします ね、
はい、でその辺りに宿営ができたわけでしょ
う。そうですね。でこれはあの江戸時代になってからですね、あの街道整備しますので、宿駅という形で西宮宿というふうに指定されるんですが、これあの普通はですね、普通と言いますか、あの西国街道、いわゆる西国街道ですね、正式名称で言いますと山崎道、山崎通りなんですが、京都から西宮までが山崎通りですけども、この間に宿駅はたくさんあるんですが、全部あの人口2、300人なんですよ。で西宮だけが8000人なんです。
すごい、
全然違いますでしょ。ということは宿駅のために作った町じゃなく、当然もともと商業都市でちゃんとありましたし、さっきの話でいきますとひょっとしたら城下町だったかもしれないのもありますので、はい、もう立派な町についでに宿駅もやってくださいねという形でかぶせた感じなんですね。ですので宿場町西宮というんではなくて、あのこう複合都市ですね。ですので、まあ、ただの町じゃなくてやっぱ都市と言っていいんじゃないかなと思いますね。
本当ですね、
はい、そういう町になっていったということです。
なるほど、はい、な今まであの宿場町と言われて、まあ、言い方僕らもしてました、はい、宿場町やったんやでと、あそこに陣屋があってなと、札場があるやろとか言ってましたけど、それはむしろもうちゃんとした町があるところに宿役の仕事もしてえなと、
そういうことでしょうね、
いうことで
だと思います、
まあ、ついでにやらせてもらったと。いうことかもしれない、ね、
はいはい、それであの本当にあのこうちょっと町、西宮の町というですね、うん、その構造をやっぱりこれから考え直していく時期に来たのかなというふうに思いますね、
うんうん、なるほど。まあ、その頃お酒はもう作られてたんでしょうね。
そうですね、江戸時代に入りますとお酒作り出してますが、はい、あの爆発的にたくさん作るようになったのも後半ですね。これはいろんな理由があるんですけれども、一つには樽海鮮という輸送手段ですね、輸送手段ですね。それから
今まで馬の背中に積んでたやつを、そうなんです、
えちらおちら運んでたのをですね、これあの船の技術が発達しますんで、樽海鮮で運ぶと、これ
一つ
です
ね、
一遍に運べる。それからもう一つは宮水ですね、は
い、宮水が出た、
はい、醸造技術の革新を読んだ水ですので、はい、宮水ですね。この二つがやっぱり西宮の町をこう変えていった大きな力になるかなと思いますね、うんうんうんうん、
なるほどね。まあ、そういう主要にはそういうあの、まあ、船で運ぶことができるその港もあった、はい、それを使うて酒屋さんがそこから大量に運び出すことができる、だからあの西宮号だけではなくて、はい、東灘とか、はい、あるいは伊丹とか、そういったところで盛んにやられていた酒屋さんも、はい、西宮から出港させる、
そうですね、重り灘のものを出したと思うんですね。
ですよね。
で、まあ、伊丹はおそらく大阪、あの大阪電報から出したと思うんですけども、ね、あのどちらにしましても西宮と大阪からしか樽海鮮出てませんので、うん、どちらかであの荷物を積んでいくと、これはもうあの、まあ、海鮮組合みたいなのも作ってですね、うんうんうんうん、がっちり固めましたので、はいはいはい、他に方法がなかったんですよ。
あ、かもしれませんね、はい、 その酒屋さんだけが西宮の産業かというとそうではなくて、その頃に僕も漁業も盛んや
った、はい、漁業もやってますね。イワシをよく取ってますこの浜で、はい、
でそのイワシが肥料になりもするし食べられもするし、ということで、とっても重宝になった、
むしろもう肥料としてのイワシの方がですね、これはもう経済としては大きいですね。ただこの辺でともう取り尽くしたのかよくわからないですけども、その取るためにですね、これやっぱり江戸の方へ行ってるんですね。
なるほど。
でこれが漁師が行っただけではなくて、はい、もういろんな形でですね、干し川を、まあ、イワシを干して肥料にすると干し川になるんですが、干し川を商う商売人の方、それからその方がまあ一緒になって行ってるということになりますね。ですので干し川屋さん、それから漁民、でさっき の、 酒屋さん、樽買い船問屋、この辺りがもう一緒くたになって江戸に乗り込んでいってるんですね。
なるほどね、すごいですね、西宮。
はい、でそれにエベスさんもくっついていってると。
あ、エベスさん、はい、
でそれがあるので
布教活動、
そうです、江戸時代にですね、全国にエビス新商が広がったのは、実はそういう背景があってのことじゃないかなというふうに最近分かってきてますね。
傀儡が広めたと言われますが、まあ、そのことの力になったのはやっぱり漁業であり、酒屋であり、海鮮問屋さんだと。まあ、そういうのに江別さんも乗っかって一緒にやった、
そうですね。で信仰も含めてになりますから、非常にやっぱ強いものがありますので、
いいですね、これは。
まあ、言い換えますとオール西宮、これ
で全部でやってる
という、そうですね、江戸へ攻めていったんじゃないかなと思ってます。
なるほどな、そう言われたらそれよう分かりますね、うん、西宮が発展した大きな力、はい、これは江別さんを中心に酒屋さんとか漁業さん、それから海鮮問屋さん、はい、まあ、その人たちが一体になってやったという、はい、まあ、それが江戸時代に西宮が大きくこう江戸に乗り込んで、はい、成長したということの証かもしれません。いや今日はその辺までお話を聞きまして、はい、これから先は近代になってくるわけですね。
明治に突入していきますね。
またこの次にはそのお話を聞きたいと思いますが、はい、ちょっと今お知らせがあるようなんで、
そうですね、
それをちょっとお願いします、
は
い、
3月25日なんですけれども、はい、先頃ですね、国史跡指定になりました大阪城石垣石丁場と東六甲石丁場とにつきましてですね、セミナーをやります。
石切り場ですか、
はい、タイトルがですね、大阪城石垣石丁場と東六甲石丁場ととは何かということでセミナーがありまして、3月25日の日曜日9時45分から11時45分まで、はい、西宮北口のプレラホールでやります。で受付が9時15分からなんですけれども、申し込み不要で当日先着順で、受け付けてますので、ぜひお越しください。
これはもう西宮に新しい国史跡ができたということで、ホットニュースですので、ぜひ行き来ていただきたいな、今日は郷土資料館の、館長さん郷田さんにお話を聞きまして、西宮はどんな風に始まってどんな風に発展したんかということ、江戸時代までお話を進めていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。